Welcome! You're listening to After 5 English Podcast. After 5 English, ネイティブ感覚で英語が喋りたくなるブログへようこそ。海外に行きたい。英語を話したい。海外の長期滞在から日本に帰ってきたけど、英語を話す機会がない。でも、英語に触れていたい。そんなあなたをヘルプしたい。ネイティブ感覚を身につけるお手伝いをいたします。ホームページ、after5english.com にてブログもご覧いただけます。では、are you ready? The podcasts are updated on Mondays, Japan time.
There's a big old hole. こんにちは、大森久美子です。バンクーバーはですね、今日は晴れてます。いい天気になってきました。もう春ですね。ちょっとね、外に出たりお散歩するのが本当に楽しみになってきた季節でございます。というわけで今日はですね、今日のポッドキャストはダウンタウンに住むべからず壮大な、もう若干壮大なタイトルなんですけれども、これね結構強調したいんですね。これから海外生活を考えているとしたらぜひ読んでいただきたいです。英語を習得する上で、そして海外に住む上での戦略っていうかね、初の海外だと何分不安はあるかと思うんですよ。でも海外生活を都会もしくは郊外でするといったら、郊外での生活を私は強く推奨いたします。郊外での生活は英語の上達のみならず、生活自体の吸収を早くします。海外での英語習得では言語のみならず、この生活の吸収がとても大事になるんですね。とは言ってもいまいちピンとこないかもしれませんよね。英語習得する際の郊外での生活と都会での生活の利点をそれぞれ述べてみます。まず都会、ダウンタウンやシティと呼ばれるような区域ですね。便利、そう、交通、食事等をね、すぐこう手が届くところにありますよね。仕事が探しやすい、特にワーホリの方とかはね、ダウンタウンとかシティにいろいろ職がね集中することがあるので、アクセス的にそう仕事が探しやすいんですね。あとは学校がある、語学学校が多く集結しているのはダウンタウンやシティというところですね。あと日本人が多いので何かあった時に助かる、それが都会です。郊外なんですけれども、都会と違ってダウンタウンやシティっていうところから、そういう中心部からね、車で30分もしくは1時間ほど離れている区域、静かでのびのびとした環境ではあります。交通量は多くないです。日本人も少ないです。そして都会に比べると治安はいいです。こう聞くと都会の方が利便性には圧倒的に有利なんじゃないかなと思います。アクセスって大事ですからね、ある程度はね。私もね、シドニーに住んでいた時にシティに住むことをすごく憧れてました。おしゃれなコンドとかアパートとかがあって、でしかもビーチが近くていいなーって、本当にいいなーって、車なんてないしなーとか、バスなんて30分に1本だしなーとかって、ちょっとグーヘーってなってね。そう、私はシティから電車で、40分プラスバスで20分ほど離れたパラマタのさらに西にある、グレイステインズっていうね、ちいこいこうエリアに住んでたんですけど、そう、当時ティーネイジャーだと私にはですね、退屈すぎることもありましたね。バス来ないし、そう、バス来ないの海外経験ある人、そして郊外に住んだことある人は、郊外あるある、バス来ないね、ありますよね。なんでって30分待って来ないのとか、天気悪いと余計来ないし、そう、そういうことあります。あるあるです。都会にいればね、電車やバスなどの交通機関を使う移動にね、頭を悩ますことはまずほとんどありません。ご飯も困ることないし、必要なものはすぐ買える、なんか日系のねお店とかも多いし、学校にも通いやすい、仕事も見つかりやすい、見るところたくさんあって、お散歩も楽しそう、日本人も多くてコミュニティがあるから、困った時は助けてもらえたりしちゃう、生活充実しそうだし、英語伸びるかも。しかし実はそうでもないんですよね。都会には日本人が多くいます。そして日本人同士は固まる傾向にもあるんですね。ひとたび日本人がいるところに行くと、普段英語を使うこともあってか、 その反動で日本語を話すことがとても楽に感じてしまったりするんですね。日本語のみならず、日本人同士だから分かり合える文化っていうのももちろんあるじゃないですか。こう気遣うとか思いやるとか、ね、物を片付けるとか、後の人が困らないようにするとか、そういう文化とかありますよね。秩序もあるしね、日本人同士だとある程度のね。そうそう、海外に住むそのストレスっていうのは、その日本人同士で言うといろいろね、解決されることもあるんですよ。そして留学センターとか都市部にあるので、そこに足を運ぶにしても、で都市部に集結している日本料理屋さんや日系の場所にも行きがちになります。日本人の友達とも比較的ね、そういうところに頻繁につるむことになっちゃうんですよ。で気づいたら日本語ばっかり話してるっていうこともなくもないです。これね、一見いいんじゃない、たまにはってなるんですけれども、海外で生活し始めた、し始めたてだった場合ね、意思って意外に脆いもんなんですよ。生活自体は不安だらけになっちゃうし、いくら英語オンリーで過ごすぞって気合い入れても、周りが日本人だらけだったら本当にその意思を貫くのは容易ではありません。もし仮に日本人同士でつるんだ時に、もうじゃあ日本語話すのやめようって言って英語で行くぞと、英語オンリーで喋ってペナルティっていうのを設けてもいいかもね。みんな志が高いなら、例えば一人でも日本語喋っちゃったら、その人がみんなの分のご飯をおごるとか、なんか本気でそういうところまでいかないと、意外とこうなんかこうなーなーになっちゃったり、そう、利便性と引き換えにね、英語がねおざなりにっていうこともありがちなんですよ。ここは心を鬼にして、一旦日本から物理的にある程度の距離を置くべきだと思います。確かに日本人同士は居心地がいいです。細かい思いも伝わるし、抱いてる悩みや不安も共感しやすいんですよ。笑いもね、共感できるしね。でも日本語ないと困らないかなとか、もしそう思っていたら、あくまでも緊急時にどこに行くべきか、例えば大使館とか領事館、日系のコミュニティなどね、それとどこで日本語の対応をしているか等を調べて、いざという時の訪問先や連絡先の電話番号と住所を手帳や携帯に控えておく、に留めておくのも手です。それ以外ははっきり言って使う必要はあまりないかもしれないし、日本語それだけで多少安心するもんですよ。いざという時にここに行けば日本語を喋れるみたいなね。今ではね、もうネットで日本の地域を知る機会があるし、日本ともつながれるし、メールや SNS で日本語をたんまり使うこともあるじゃないですか。海外にいてもふとした時に母国語にリーチできてしまうんですよ。日本に帰れば嫌ってほど日本語を使うことになります。なのでどれぐらいの期間海外に滞在するかっていうのは人それぞれですが、海外に出たらば日本語をお休みするつもりで環境をガラッと変えてみてもいいと思いますよ。ここはですね、ちゃんと上達するまでは何が何でも脱日本みたいなルールを設けてもいいんじゃないかなと思います。ちょっと余談なんですけれども、カナダは移民にとっても寛容な国のうちの一つだと思います。現にカナダの移民プログラムの傘下で働いている私も、つくづくこの国は、そしてこの国に住んでる人たちの大多数は本当に移民に寛容で、なんか実際それが当たり前なんだなって思うことがあります。バンクーバーを例に挙げると、ダウンタウンの郊外には移民が当然のごとく多く住んでおります。英語が第二言語である移民を両親に持つ2世、3世も当然多く住んでいます。英語を習得するプロセスも人種ごとに違うとて理解している人は本当に多くいます。そして移民と接する機会が多いバンクーバーの人たちは、多少の英語が間違いであったとしても通じていればほとんど気にすることはありません。ちゃんと直してくれる人もいますよ。でもいちいちいちいち、通じない通じないとかいうことっていうのはほとんどないです。片言でも全然大丈夫なんですよ。でもって郊外であるとアクセクしてる人もそんなに多くないです。ゆっくり歩いてる人とかね、なんかこうこのんびりと、雰囲気がね、もうのんびりとしてるから、言語を学ぶときに焦ってしまうような環境にいるよりも、のんびりとした環境の方がうーんといいんではないかなと思います。日本の利便性に慣れている場合は、海外での郊外での何もなさに多少ね、退屈さを感じると思うんですよ。私感じましたもうどうしようと思って、コンビニないし、 それもね、時間とともに慣れてくるし、結構健康的な生活を送れると思いますよ。必然的に歩く距離が増える、夜お店が閉まってるので就寝時間が早くなるとかね。でも、退屈すぎて食べ過ぎないように気をつけてください。ここはね、読書や散歩などで発散してもいいと思いますよ。私実際経験済みです。はい、日本語がない生活環境は絶好の英語習得チャンスです。日本に興味がない環境ならなおのこと、日本語を外部からシャットアウトしてくれる方が逆にすんなりと英語環境に応じることになります。もう日本語ないんだと、日本人いないんだ、しょうがない、英語で話すしかないんだなって。そしたらもうやるしかないじゃないですかね。日本人がいない環境にやってくると最初はね、多少珍しがられたり、ちょっと風当たり強かったりするかもしれません。でもすぐに慣れます。さてさて、日本はじゃあ逆にね、移民の人に寛容かって言ったら、実はそうではないということをこの年になって私は気づかされました。来日する外国人は基本ね、日本語を話すことが前提になっていることが多々あります。日本語を学ぶ無料のプログラムがあるかって言ったら、耳にしたことはあまりありません。ちっちゃい自治体レベルであるのかもしれないけれどもね。日本語は難しいし、得意な文化と歴史を持つ日本に来る、それだけでいろんな心得が必要になったりします。全く日本語が話せなくてサポートもない人にとっては、それこそ瞬時にくじけてしまう環境が実はゴロゴロと日本には転がっていると思いますよ。でもそれでも住みたい人はそれなりの志があって住んでいます。自力でどうにかしている外国人は少なくありません。日本語が全く話せなかった母、30年前ね、来日した時に日本語が全く話せなかったうちの母も、なんやかんやで今ではなんかちゃんと日本語話せるようになってます。かなり自分でどうにかしてたんだろうなと思います。カナダに長いこと住んでなかったらこういうことには気づかなかったのかなとも思います。でも移民に寛容である国とそうでない国があって、もちろん当然なんでね、外国人や移民たちに寛容な国に留学したのなら、郊外を選んでそこで生活して、ローカルの人たちの英語と態度に揉まれて、生活様式に適応して文化を理解することをお勧めいたします。実際郊外に出た方が、ちっちゃい町に行けば行くほど、はいって声かけてくれることも少なくないです。さて、本日の一言フレーズコーナーです。本日はこれ、 Off the top of my head、 Off the top of my head、 もしくは Right off the top of my head、 Right off the top of one's head。思考のプロセスを得ずに、もしくは記憶のみでいくと、という意味があります。こうね、Top of my head って言ってるってことは、頭のてっぺんでしょ、 Top of my head って、頭のてっぺん、 Right off から外す、こう頭のてっぺんからポーンって、こうなんて言えばいいんでしょうね、頭のてっぺんからこう下ろしていくと、みたいな、そういうイメージですかね。頭のてっぺんから取っていくと。なので、頭の中にある記憶や思いをポンって取り外してみた時に、みたいな、そういうこう直訳になっちゃうんですね。うん、で、英語の、まあ、別の意味としては without thinking、 考えずに、もしくは from what I remember、 記憶のある限りとかね、そういう風な意味があります。ではまず最初の例文です。 Lisa is going to Japan next weekShe asked me where to visit. Kyoto. I said right off the top of my head. I remembered how beautiful the city was when I visited there this time last year. もう一度行きます。 Lisa is going to Japan next week. She asked me where to visit. Kyoto. I said right off the top of my head.I remembered how beautiful the city was when I visited there this time last year. This time last year で、去年の今頃でございます。では二つ目の例文。Gracias. Hola. ¿Cómo están usted? Those are some Spanish words right off the top of my head. I have to learn more words. もう一度言います。Gracias. Hola. ¿Cómo están usted?
Those are some Spanish words right off the top of my head. I have to learn more words.
というわけで、最初のゴニョゴニョゴニョは実は英語ではなくスペイン語でございまして、Gracias. これは Thank you. Hola. Hello.
¿Cómo están usted? How are you?
でございます。
Now,What is your sample sentence?
このフレーズを使ってぜひ例文を作ってみてください。そして先週の発音タイムのクイズあったんですけれども、聞いていただけましたか？その発音タイムクイズの答えはブログにも書いてありますが、今からスペルを言っていきます。まず1番 stuck S-T-U-K stuck 2番
staff
S-T-A-F-F Staff 3番
Hat H-A-T Hat
4番
Tummy
T-U-M-M-Y Tummy 5番
Sum
S-U-M
Sum
6番
Hush
H-U-S-H
Hush
7番
Bat
B-A-T Bat 8番
Mad
M-A-D Mad 9番
Lack
L-A-C-K Lack 10番
Hustle
H-U-S-T-L-E Hustle でございます。 Did you get them all right?
You should trust your survival skills.
I'll see you later. Bye.